法人の福井と題して
僕はこの教会で一番最初に礼拝説教したのは確か2017年かそのくらいだと思うんですけどもね。だからもうこの教会でもう8年になるのかと思いましてですね、まあ覚えて、あの小林先生がほらいらっしゃる前とかなんかでも確かなんか2回ぐらいはですねお別れ会をなんかやってもらったような気がするんですけども、あのそれでもね、このまだこの来てるというかですね、あの何やってるのかなと思いつつもですね、まあ、あのこのようにですね、あのこう呼んでくださってですね、あの大変その、まあ、あの光栄にあの感じております。それでですね、今日はですね、これ今日の聖書の箇所というのはあのなんか先週の小林先生の聖書とかぶっちゃったらしいんですけども、まあ、それでですね小林先生の方からですね今日はあの平和聖日、あのこれは日本キリスト教団でまあ制定がしてるんですけども、その平和聖日ということであのまあ話してほしいっていうようなことがされましたので、ちょっと僕も予定していたものとは急遽あのちょっと変えてですねあのお話ししたいと思いますけども、まあ現状は非常にですね、まあ、今のこの現状ですね、まあ、それは今僕がここで喋らなくてももう皆さんお分かりになる通り、まあ、まあ、平和ということから見たら非常にこう厳しいというのがですね、あの現状だと思うんですよね。まあ、まずそれはまず一つは戦争ということがありますけども、まあ、確かに今私たちのこの日本ではですね、何かこう直接には戦争ということは現時点ではないんですけども、でも今世界はやっぱり同じ一つつながってますからね。そうするとまあご存知の通り、あの中東の方で あのイスラエルとその周辺のところでの戦争はもう止まるどころかもうどんどんどんどんエスカレートしているばっかりですし、それからあの例のロシアとウクライナの戦争なんかもですね、もうプーチンさんなんか絶対やめるつもりないですよね、あれね。でどうなっちゃうのか分かりませんけれども、じゃあそれだけで済むのかな、それ以外じゃ平和になっていくのかなといったら、まあ、決してそんなような状況ではないですよね。まあ、その戦争 その前の段階のなんていうのかな、その前提じゃないですけども、やっぱりそのまず一つは先ほどのお祈りにもありましたけれども、この地球の温暖化、これ大変な問題だと思うんですよね。で今年もなんか日本だったら最高気温が超えましたと、40度超えが何か所出ましたと昨日のニュースでもやってましたけども、これが今でもですねもううんざりすらいぐらいですけども、これ止まるとは思えないんですよね。来年は来年でまた高くなるだろうし、再来年はまた高くなるだろうし、それはねもう本当に耐えられないというようなことはもうすぐ一歩手前までに来てると思うんですよ。でその温暖化の状況 その原因というのはやっぱり私たち の、まあ、この普段のですねいろんな生活のところから原因がありますから、そうするともう止まらない。でそうするとこの温暖化がどうなるかっていったら、もうご存知の通り地球のいろんなところで今自然大災害とか起こってますよね。洪水だとか、それからそういうことで洪水が起こると逆にその干ばつも起こったりですね、まあ、日本でも今そのお米が新潟の方ではちょっとやばいみたいな話ありますけど もうちょっとお隣の例えば中国だとか他を見てももう今その洪水の問題とかあんまり日本ではニュースになってませんけどね、すごいんですよ。特に今年なんかはね、で今年はその特に中国だったら北京でその大洪水になってしまったので、逆にもう報道しないんですよね。今までだったらですね、例えば中国でどっか例えば洪水だとかなるとですね、なんか人民解放軍がやってきて、そらこんなに私たちは人を助けてるよってやってるけども、もう一切報道しない、まあ、それだけ相当深刻なんでしょうね。もう表に出ないくらいで、それも今年も今もそうですけど去年もすごかったですからね。そのようにで他の国ところを見れて もうヨーロッパの方でもすごいですし、もうこれはですねなんか今異常気象って言ってますけども、これ異常がこれが普通になってきてますからね、逆にね。でこれがまた今のこの2025年でもすごいけども、これがまた来年再来年もっとどんどんひどくなることはもう確実なんですよ。そうした時にやっぱりその今言ったそのいろんな雨のとか問題とか、それはやっぱり私たちの直接的に間接的にですねもう大きな影響を与えますし、それはやっぱり世界の平和ということに関してはこれは大きな脅威の 原因というふうに、これはもうなることはもう間違いないでしょうね、そのうちの一つとして。それからあとは、まあ、よく、まあ、戦争のやっぱり直接的な原因というのはやっぱり、まあ、経済の問題とありますけれども、もうこれも今どうなるか分からないですよね。もうアメリカ、トランプさんがなんかいろいろ関税とかね、いろいろやって、それはもうニュースでやってますけども、どうもアメリカなんかでも経済もどうなるか分からないし、なんか来週あたりからもういよいよこう株価がついに暴落始めてですね、なんか世界の経済が おかしくなっちゃうんじゃないかなんていうことがなんとなく感じますけども、もうそのことのもう一つ考えても、もう非常にこの世界というのはですね、厳しいなというような、平和平和っていうのはいいんだけども、やっぱり今の現状としてはちょっとかなり厳しいような状況があるような気がしますよね。さて、そんな中でですね、じゃあ私たちのこのキリスト教会というのはこう何ができるのかなと思ったときにですね、実際やっぱりこれキリスト教会が何かできるとなると、ちょっとこれが難しいところがあるような気がしますよね。それは例えばやっぱり今の例えば中東問題がいい例なんですけども、中東問題の根本的な問題っていうのは、あれこれ元をたどるとこの私たちのこのプロテスタント教会の発足になるわけですよ。マルチン・ルターの宗教改革からですね、人がマルチン・ルターが聖書は全て正しいっていうところは言ったのはいいけれども、それがどんどんどんどん変なところに発生してしまった。ということは聖書が全部正しいとなるならば、この創世記に書かれたことも全部正しいということは、今のあそこの中東の地域というのはあれはユダヤ人の土地なんだと、それが正しいんだと、そういうような考えが宗教改革が起こった直後から起こった。でこれはまあ最初の時はまあそんなことが一部の言う人が言ってたんだけども、これがやっぱりどんどんどんどん理論づけてきて、そして今でもイスラエルのことのバックはやっぱりこれアメリカですからね。でそのアメリカのいわゆるこの、まあ、キリスト教の、まあ、いわゆるかなり保守派と言われる人たちが、まあ、大きなその支持をしていると、まあ、そんなわけですから、こう教会がですね、こう全体に見ると平和とか逆に戦争を作り出しているようなところがありますから、ちょっとこういうようなところでこう難しいなということは思ったりしますよね。じゃあそこのところで、まあ、そういうことは言ってても、じゃあ私たちのこの日本はどうなのかなと思ったら、日本はですね、もう、まあ、同人キリスト教会はまあ単立ですけども、まあ、私たちはもう日本キリスト教団というところに属してますけども、まあ、はっきり言って日本の中のこうキリスト教会というのは非常にこの数が少ない。だからそんな中で何ができるのかなとか、こういうふうにこう感じたりはします。まあ、その中で一つですね、まあ、今日の、説教題がですね、まあ、異邦人の救いということでもありますし、今日の一番最初の章詩、石井さんに読んでいただいた章詩のところでも、イエス・キリストが奇跡を起こしたのは百人隊長なんですよね。ちょっと本編に今日の週報の章詩のところは、これはマタイによる福音書なんですけども、そして百人隊長に言われた、帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒された。要するに百人隊長 の、部下がですね、病気になっちゃったと。でイエス様に頼んでしたら奇跡を起こして助けてくれたというような話なんですけども、この百人隊長、この百人隊長というのは いわゆるローマの兵隊さん の、偉い人なわけですよね。部下を100人持つそのリーダー、つまりこれは全然当時の、まあ、ユダヤ教というかそういう人たちじゃないんですよ、まあ、いわゆる異邦人、異教の人。今日のこの彰子のところからですね、まずは今日はこういうふうに異教の人をもう助けたというふうにありますから、まずこのそういう意味でもですね、この、まあ、キリスト教はその全ての人を救うんだというようなのがですね、やっぱりその根底にあるというふうに思うんですよね。そして、まあ、今日の聖書の箇所のローマ書のこの9章の19節からのところは、まあ、要するに書いてますね、24節のところ、287ページの24節、神は私たちを憐れみの器としてユダヤ人からでだけではなく異邦人の中からも召し出してくださいましたとありますけれども、もうこのむしろ神様を信じていない、それはいわゆる異教の人、 この人たちが鍵になるんだというような言葉が、まあ、出てきますし、まあ、実際にその特にパウロによってですね、まあ、キリスト教というのが、まあ、この聖書のこの宗教がですね、もともとはユダヤの民族宗教だったんですよ。それが一挙にこう世界宗教に変わっていく、まあ、そのようにところなんですけども、まあ、それと同時にですね、もう一つはその今287ページ見てご覧になっていると思いますけど、その隣の286ページのところの9章のところに大きな字でですね、イスラエルの選びっていうふうにありますよね。つまり本当は神様はもともとイスラエルを選んだと。ところがもうイスラエルの人は選んだんだけども、もう全然神様なんか知らんって言ってそっぽ向くわけですよね。それで、まあ、イエス・キリストもそうですよね。もう律法学者ファリサイ人なんかがなんだあのイエスっていうのやつだって言って、結局十字架にして殺してしまったと、うざいとかなんとか言ってですね。だからそういうわけでユダヤ人の人がイエス・キリストを拒否せずしたもんだから、だからこそイエス・キリストをこの異教の人をユダヤではない人たちが救われ始めた、まあ、そんなようなところもあると思うんですけども、でももっとこれからですね、やっぱり今度考えていくと、今のこの当時はユダヤ教、そしてそれ以外の人という観点でした。でも今の私たちから見たら、まあ、僕なんかやっぱり見ますと、キリスト教を信じている人をじゃなくて、そうじゃない人が逆に神様のこの救いの器として、このやっぱりこの選ばれている、神様というのは全ての人を救おうとされているものですから、だからそういうような視点があるんじゃないのかなと。だからそういうことから見れば、今日の説教題が異邦人への救いとありますけれども、逆に異邦、その上は2つの意味があって、キリスト教じゃない人を救うという面とあると同時に、逆にキリスト教じゃない人がキリスト教の人を救っていくんだ、まあ、そんなようなところもいろんなことがこれは読み取れるというような箇所だと思うんですよね。さあ、その中でですね、ちょっと話変わりますけども、それでふと思ったのがですね、皆さんアニメのですね、進撃の巨人っていうのはご存知ですか？で、これがですね、世界で大ヒットした話なんですけども、これがですね、いろいろまあ、僕もこうアニメなんかやりますから、ちなみに今日は僕いつも夕方6時からですね、キリスト教の勉強会で YouTube でやってますけども、ちなみに今日の夜やるのは早々のフリーレンとキリスト教ということでこうやってきますけども、それで進撃の巨人のことに言うとですね、まあ、作者はキリスト教徒じゃないと思うんですよ。ところがそれが外国のなんかでもですね、メッセージはキリスト教のメッセージだということがかなり言われているようなんですよね。で、実際にそのアメリカなんかの教会だと、ほら、この礼拝が終わるでしょ。礼拝が終わった後によく青年会とかいろんなグループがあって、その中でアニメ研究会みたいなのがあるんです、そうして。で、その教会の中で、その進撃の巨人がやっぱり語られて、いろいろ議論されたりするんだとか言って。それから外国ではなんか、神父さんがですね、説教で進撃の巨人をテーマにして説教したとかですね、やっぱりそのようなぐらいいろいろも影響があるんですよ、進撃の巨人というのは。本当にこの作者というのは高校出て、本当にね、田舎のところでもう狭い中でね、作品書いたんですけども、その作品はもう世界をひっくり返すような作品になったということですね。本当にすごいなと思いますけども、何がキリスト教的なのかって言ったらば、その重要な登場人物がですね、自己犠牲の精神なんですよ、ね、もう自分はもう犠牲になって他の人を助けていくんだと。それで主要な人物が次々とまあ死んでいく。あんまりネタバレしちゃったり、知らない人いたら大変なことになりますので、ちょっと言いませんけども、そこのメッセージが本当にこのキリスト教的だと。で、表面的にもですね、キリスト教とはちょっとあって、巨人ってありますよね、この進撃の巨人。これは創世記とか、旧約聖書の創世記とか、あと民数記にですね、ネフリムという言葉で巨人が出てくるんですよね。こういうところでも、まあ、作者はどうも、北欧のいわゆるその古代の、いわゆる伝説とかを参照したんじゃないかというふうに考えられていますけども、まあ、そのうちの一つとして、この旧約聖書に使われているネフリム。民数記、創世記に出てくる巨人が出てくるんですよ。これをやっぱり念頭にあったというような、まあ、そういう説もありますけれども、その一番のメッセージはその自己犠牲なんですよね。で、 本当に変な話なんですけども、私たちがこの牧師がですねキリスト教はというと、まあ、大抵こ うさんくさく思われますけども、進撃の巨人ということでキリスト教とは全然言ってないんだけども、もうメッセージはキリスト教そのもの、もうそうすると本当に世界の人がもうね、あのもう視聴率も世界最高を出したって言ってますけども、そのような影響力のあるというものがですね あるのを見るとですね、やっぱりそのキリスト教のメッセージそのものは本当にやっぱり今でも全然力が強いんだなということをですね心から思いますね。それと同時にですね、まあ、アニメっていうのも本当になんかすごい ね今世界の人が大変見てますけども、そうすると何かで見たことがあるんですけど、どっかの戦場でですねその輸送物質、普通だったらバーンと攻撃されちゃうんだけども、なんかねキャプテン翼かなんか知らないけど、とにかく日本のアニメのやつをトラックのところに書いておいたんですって。そうしたら爆撃されなかったとかいうような話がありますけども、まあ、実際その今世界中の人が敵同士、戦争の中で敵同士っていうふうにやってる時に、そのやっぱり日本のアニメとかそういうものを子どもの頃から見たのがあると、そんな戦争なんてなんかしても意味ないのかなとかね、こんなのは人殺したくないなと自然に思うと思うんですよね。そうするとこのアニメっていうのもすごい力があるなと思うし、そしてそういうふうに考えていくと、僕たちこの日本人のクリスチャンというのは確かに人は少ないし、もううさんくさん、うさんくさく思われますしね、だけども何かそういうようなこの今の現代の中では何かね神様から使命が与えられてるんじゃないのかなってことはですねこのちょっと思うんですよね。さあそんな中でですね今日の聖書の箇所のところでちょっと2つ見てみたいんですよ。今日、私、23節ってやってみましたけども、その次のところにですね、実はその25節27節にですねホセア、イザヤという言葉が出てくるんです。287ページのところに、その続きのところでですね、まあ、このホセアとこのイザヤというののところを使って、まあ、ちょっとこのパウロはですねその原文とはちょっとその自分の言い回しにちょっと取り替えてるところあるんですけども、まあ、このホセ旧約聖書のこのホセアという人とこのイザヤという人のところを使ってですね要するに、まあ、異邦人でも救われるんだと、そして神様から選ばれた人こそが表面的にそのユダヤ教の人なんだということではなくて、神様の御心にかなう人、神様から選ばれた人、それこそが救われるんだというような、まあ、論をこう展開しているわけなんですけども、このホセアとイザヤというのがこれはパウロがどこまで意識したか分からないんですけども、実はやっぱりですねちょっと面白いんですよ。これはですねまあ、関心がある人は 見ていただければいいんですけども、このホセアとイザヤというのは実は同時期の人なんですね。それは北イスラエル時代のがまだが滅ぼされようとしていた時期のことなんです、まあ、簡単に言うとダビデがその統一王国を作りましたと、そしてソロモンがそれを発展しましたと。ところがその後北イスラエルと南ユダに分裂してしまったんですよね。そしてまず最初にその北イスラエルが滅びるんですけども、それの誰にかって言ったら隣の大きなアッシリア帝国、当時ものすごい帝国だったんですよ。これね、本当 YouTube かなんかも出てると見ると本当によく今何でもありますからね。当時のそのアッシリアというのはもう大帝国だった。それによって滅ぼされようというふうにしていた時だったんですよ。そしてこのホセアというのはその北イスラエルの人だったんです。この下の方のイザヤというのは南ユダの方だから時期は同じなんだけどもちょっとね違う。でもどっちにしろどっちの北イスラエルに対してもイザヤに南ユダに対しても神様は預言者ホセア、片や預言者イザヤを通してあなたたちはこのままでは滅ぼされるというようなこうメッセージをしてるわけなんですよね。まあ、関心ある方は後で見ていただければいいんですけども、まずイザヤ書の1章の方では、旧約聖書1061ページのところにありますけども、アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た幻、これはユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの治世のことであるためです。さあそれと同時にこの今言ったホセア、これは北イスラエルの方の人なんですけども、これは旧約聖書の1403ページの方にあります。 ユダの王ウジヤ、ヨタム、アーズ、ヒゼキアの時代、イスラエルの王ヨアシアの子ヤロブアムの時代に、ベーリの子ホセアに臨んだ主の言葉というように、このもう出てくる当時の王様の名前が全く同じ、まあ、全くというかほぼ一致しているということがの分かるんですけども、つまりこのホセアとイザヤというのは同時代の人だけども、片一方は北イスラエル、片一方は南ユダなんですね。そしてこの北イスラエルの方は紀元前722年、すぐにバーンとヤシリによって滅亡になりました。で、実はその南ユダの方も攻撃してくるんですよ。攻撃してくるんだけども、こっちの方はこの時はまだ生き延びたわけですよね。それはまあ、一つはイザヤが予言をしたわけです。でそれに対して王様が聞き従った、まあ、そんなわけでとりあえずアッシリアの方からは助かったみたいなところがあるんですけども、まあ、逆に言えば北イスラエルの方は全然神様の言うことを聞かなかった、まあ、そんなようなことなんですね。さあここのところでですね、ちょっとこれは以前私ここの教会で説教したところなんですけども、そのアッシリアがですね、どのように攻撃しようとしてきたかをちょっと見てみたいと思います。それはですね、まあ、イザヤ書の36章の1節のところから16節のところからちょっと読んでみます。これ以前この教会でやったんですけども、まあ、簡単に言うと、この今言ったアッシリアがですね、このユダを今からさ攻め落とそうっていうふうにバーって苦しんだんですよね。でだけどもこっちは助かった方なんですけども、ちょっと読んでみます。皆さんの聖書では、1117ページで、36章の1節から16節です。この時アッシリアのセンナケリブという人が攻め上がったんですけども、その時に実際に使わされたのは、まあ、ある将軍が来たんですよね。でこの将軍というのは、まあ、今でしたらば、まあ、きっと鮭弁当が好きだったんじゃないのかなというんですけども、名前をラブシャケというふうに言いました。で、ちょっと読みますね。36章の一節から、ヒゼキヤ王の治世第14年にアッシリアの王センナケリブが攻め上がり、ユダの砦の町をことごとく占領した。アッシリアの王はラキシュからラブシャケにを大軍とともにヒゼキヤ王のいるエルサレムに使わした。彼は布さらしの野に至る大通りに沿って上の貯水池から来る、水路の傍らに立ち止まった。ヒルキアの王である宮廷長エルヤキム、書記官のシェブナ、アサフの子である補佐官ヨアが彼の前に出て行った。そこでラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに伝えよ、大王アッシリア王はこう言われる。なぜこんな頼りないものに頼ってんのか。ただ下酒だけの言葉が戦略であり、戦略であるのかと私は言う。今お前は誰を頼みにして私に歯向かうのか。今お前はエジプトというあの折れかけた足の杖を頼みにしているが、それは誰でも寄りかかる者の手を差し抜くだけだ。エジプトのファラオは自分を頼むとするすべての者にとってそのようになる。お前は我々は我々の神主により頼むと言っているが、ヒゼキヤはユダとエルサレムに向かい、この祭壇の前で礼拝せよと言って、その主の聖なる高台と祭壇を取り除いたのではなかったか。今我が主君アッシリアの王と賭けをせよ。もしお前の方でそれだけ乗り手でを準備できるなら、こちらから3000頭の馬を与えよう。戦車について騎兵についてエジプトなどを頼りにしているお前に、どうして我が主君の家臣のうち最も小さい総督の一人すら追い返すことができようか。私は今主と関わりなくこの地を滅ぼしに来たのだろうか。主が私にこの地に向かって攻め上り、これを滅ぼせとお命じになったのだ。エルヤキムとシェブナとヨアはラブシャケに願った。しもべのともはアラム語がわかります。どうぞアラム語でお話しください。城壁の上にいる民が聞いているところで、で私どもはにユダの言葉でお話しください。だがラブシャケは言った。我が主君がこれらのことを告げるために私を使わしたのは、お前の主君やお前のためだけとでも言うのか。城壁の上に座っている者たちのために使わしたのではないか。彼らもお前人たちと共に自分の糞尿を飲み食いするようになるだから。まあこのようにずっと続きますけども、わかりますか。この人のこのラブシャケの取った戦術というのは、わざとユダの言葉を使ったんです。つまりどういうことかって言ったら、みんなに知らせるように、そしてお前たちのやり方なんか、あの頼りのないエジプトで頼ってるだろう、そんなやり方で私たちと戦争なんかやって勝てるわけないだろうとか言ってですね、このようにですね、誘導作戦というかですね、わざと人心を誘導させるようにやるわけですよね。そして まあ、今言ったようにエジプトなんか頼りにならないとか、お前たちの秀吉なんてちょっとおかしいよみたいなことでですね、わざと民衆を動揺させるようなことで、まずそういうような言葉 のことをするんですよ。戦争ってほらいきなりですね、ダーンとその鉄砲を持ってくるわけじゃありませんからね、いつでもこうやってまずいろんな方法を使う。でこういうことをやってきたんですけども、でこの、まあ、この結論を言うと、このユダはこの後ですね、とりあえず助かるんですけども、しかしこのアッシリアというのは今言ったように非常に強国でですね、残忍な民だった。それで周りの国をどんどんどんどん攻め滅ぼし、この今言ったホセアの方の国の方はですね、もう滅んでしまったんですよ、ね、でこのようにですね、今日そのローマの信徒への手紙のところでパウロはこのホセアとまあ、イザヤを使ってますけども、このその時の この時代というのはこう軽く書いてますけどもね、もう本当に自分の国がもう滅亡する直前の状況のこと、その時 この預言者 この言葉をこう使ってるわけですよね。さあそしてですね、まあ今日は平和ということを考えたいんですけども、実はこの聖書というところにはもちろん聖書はですね、平和を望んでるわけですけども、そんな平和な時代なんか全然ないんですよ、ね、だけどもその中にあって神様を信じなさいと、神様に従いなさいっていうのがですね、もう一貫した聖書のメッセージであるわけですね。さあそして私たちのこのイエス・キリスト教のイエス様もそうですよね。お生まれになった時なんかも馬小屋でお生まれになったというけども、ね、その後にいろんなヘロデによってですね、2歳以下の男の子は全部殺されるだとか、もうイエス様の時代というのはもうローマのによって圧政にの中にありましたから、大変な時代だったわけですよね。さあそして今日 のパウロもどうだったかというとですね、もうこれはもう大変な時代だったわけですよ。それはちょっとこれはちょっと読んでみましょうか。それは第二コリントのですね、11章の23節から30節をちょっと読んでみたいと思います。第二コリントの11章の23節から30節にこういうふうに書いてますね。パウロが実際どのような目に遭っていたかと。それは、11章の23節、キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目にあったこともたびたびでした。ユダヤ人が40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜海に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたことがありました。この他にもまだあるが、その上に日々私におる迫る厄介のこと、あらゆる教会についての心配事があります。誰かが弱っているなら私は弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら私が心を燃やさないでいられるでしょうか。誇る必要があるなら私の弱さに関わることを事柄を誇りましょう、というふうに書いてますよね。このように大変だったんですよ、パウロは。そしてそのパウロはではどういうふうに言うかというとですね、それは、今度はそのフィリピのちょっと今度を見てみますね。関心ある方はご覧ください。363ページです。フィリピの2章の13節から16節にこう書いてます。あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからです。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で火の打ちどころのない神の子として世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。こうして私は自分が走ったことで無駄なく、ロークしたことも無駄ではなかったと、キリストの日に誇ることができるでしょう、とあるように、今この 2章の15節ですね。そうすれば咎められるところ のない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で、もう パウロはっきり言ってるわけですよね。自分が今いるところというのは、まあ、要するにちょっとおかしな世の中なんだと、ね、その中でだけどもあなたたちはイエス・キリストを信じなさいって言ってるわけですよ、ね、で先ほども第二コリントの方で読みましたけども、この、 パウロという人はイエス・キリストを信じるということでもうひどい目にあってるんですよね。でもその中にあって清いものでありなさいというふうに言ってるわけですけども、でもパウロのその、まあ、最も端的な言葉としていろいろありますけども、この同じフィリピの、フィリピの手紙の中の364章の4節から7節、まあ、366ページにありますけども、ちょっと言いますね。これはもうクリスチャンは暗唱すべき箇所だと思います。4章の4節から7節、主において常に喜びなさい、重ねています、喜びなさい、あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい、主はすぐ近くにおられます、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい、そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。このようにパウロは言ってるわけなんですよ。さあこのところで皆さんももうお分かりになると思いますけども、今、まあ、今日は平和政治で平和を考えるという日なんですけども、この聖書のというのはその時代背景ではっきり言って平和な時なんかないんですよ、ね、でいつも横島で曲がった時代なんですよ、いつも。でもその時にイエス・キリストはお生まれになり、そしてイエス・キリストが福音を語った。そしてパウロはですね、もう横島で本当に理不尽なひどい目にあったけれ、あってる中で、ね、常に喜んでいなさいと、感謝をしなさいと、思い煩うのはやめなさいと、これが私たちのこのクリスチャンとして生きなさいというふうに聖書が言っている箇所のメッセージなわけですよね。まあ、今日は平和聖日なんですけども、もちろん今その平和ということでいろんな政治的なことをまあ考えなければ、どのような政治的なことを態度を取らなきゃいけないのか、もちろんそういうこともあると思いますけども、でもパウロもイエス・キリストもですね、何もこの政治的にどうこう動けなんていうことはないんですよね。むしろそのもうめちゃくちゃな政治的にもう全てが世の中がめちゃくちゃな時に、全てを感謝しなさい、いつも喜んでいなさい、これがメッセージであり、そして今のパウロの4章の4章の7節のところですね。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。さあ今日は平和政治ですけども、私たちがクリスチャンがいろいろ政治的にも動かなきゃいけない時ありますけども、まずはこのパウロの言葉、常に喜んでいなさい、感謝をしなさい、思い煩うのをやめなさいと、そこに神様の平和があるんだ、この言葉を覚えて、過ごしたいと思います。お祈りをいたします。ご在天の父なる御神様、この礼拝を感謝いたします。今日は、平和政治ですけども、本当に今この世界は、平和とは言い難い世の中ではあるというふうに感じますし、ますます、世の中は大変になっていくようなことも予感されるような、雰囲気がありますけれども、その中にあって私たちがパウロ、そしてイエス様がおっしゃった神様への信仰、この信仰を持って、そして平和を作り出すことができますように、どうか私たち一人一人の信仰をお守りください。暑い日が続いておりますけれども、お一人お一人の健康が守られますように心からお祈り申し上げます。イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。